知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、みんなで守ろうゴミ出しマナーについて収集業務課の鈴木さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みんなで守ろうゴミ出しマナーが今回のテーマですが、副題に散乱被害を防止するためにとあります。我が家の近くのゴミ置き場ではカラスが食べ散らかしてひどい状況になっていることがよくあります。市内で散乱被害は多いのでしょうか？
はい、多いですね。可燃ゴミの収集日には必ずと言っていいほど市内の多くの場所で発生しています。カラス被害を受けている集積場所の地域の方からは、収集車が来るまで何回も掃除をしているので何とかしてほしいといったご連絡をいただきます。対策をしてはまた他の場所で発生したり、被害が一時期収まってもしばらくしたらまた発生したりします。市としても悩ましい問題の一つです。
そうなんですね。困っているという相談連絡もやっぱりあるんですね。カラスよけのネットがあっても散乱しているのを見かけます。カラスよけネットは散乱被害の防止に効果はないんでしょうか？
ほとんどの場所でカラスよけネットを使っていただいていますが、カラスも賢く器用ですので、ネットをめくったり隙間からゴミを引きずり出したりします。餌となるゴミが多く簡単に餌にありつける場所だと、カラスに一度認識されてしまうと執拗にその場所が狙われますし、他のカラスも集まってきて被害が拡大します。特にゴミを収集日の前日から出されますと、早朝の人気がない時間帯にカラスにじっくり荒らされてしまいますので、ゴミの前日出しはせず収集日の当日に出すようお願いします。
そうですね。本当にカラスって賢いですもんね。もうできることというのは、まずは何より収集日当日に出すということですね。これ皆さんにも必ず心がけていただきたいと思います。そして今回のテーマ、ゴミ出しマナーについて皆さん意識していらっしゃるとは思うんですが、改めて詳しく教えていただけますか？
まず収集日以外や夜間のゴミ出しは散乱被害のみならず、不法投棄のきっかけになり集積場所が荒れることにもつながりますので、指定された収集日の当日朝8時30分までに出してください。次に、通勤途中など通りすがりに他の地域の集積場所に出すことはお控えください。集積場所に想定以上のゴミが集まり、ネットからあふれカラス被害の原因となりますので、お住まいの町内の集積場所に出していただくようご協力をお願いします。最後に、カラスよけネットの中に収納いただく際は、ネットの端を重しで押さえたり、ゴミ袋の下に押し込んだりして隙間ができないようにきっちり収納してください。
今教えていただいたことを皆さんに心がけてもらいたいですね。特にね、ネットもきちんと効果的に使っていただきたいですね。今回お話しいただいた内容について詳しく知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか？
市のウェブサイト、ページ ID1014693 に掲載していますので、そちらをご覧ください。
わかりました。皆さん今一度ご覧ください。では鈴木さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言メッセージをお願いします。
はい、カラスも生きるために人間の隙を狙っています。ゴミ出しマナーを守ってネットにきっちり収納して、カラスが荒らしにくい状況を継続すれば被害は減らせます。皆さんが生活していく中でゴミの問題は切り離すことができないことです。人ごとにせず、自分自身の生活環境を守るためにご協力ご理解をよろしくお願いいたします。
そうですね、皆さんに改めてゴミ出しマナーについて意識して考えていただきたいですね。今回は収集業務課の鈴木さんにお話を伺いました。 鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回鈴木さんにお話しいただいた環境センターニュース、みんなで守ろうゴミ出しマナーについては、広報一宮8月号14ページに紹介されています。お問い合わせは収集業務課、電話番号0586-457004、 0586-457004 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは8月15日の正午には黙祷をのお知らせです。8月15日は太平洋戦争が終結した日です。戦争で尊い命を亡くした多くの方々を追悼する全国戦没者追悼式が行われます。 正午には職場や家庭で1分間の黙祷を捧げましょう。お問い合わせは福祉総務課、電話番号0586-28-9015、0586-28-9015です。続いては精霊流しはお寺でのお知らせです。精霊流しは河川汚染など公衆衛生や環境保全の面からは好ましいことではありません。8月15日金曜日にこれからお伝えする寺院で供養できます。会場は大和町妙光寺の妙光禅寺、あずら2丁目の宝生寺、今伊勢町馬寄せの建福寺、明治の宝州寺、大和町刈安家の上清禅寺、高木三丁目の王城寺、大江一丁目の常念寺、宮寺二丁目の法恩寺、大和町間引きの法円寺、丹陽町五日市場の法生寺、大和町刈安家の鎮静寺、上水寺の妙体寺、今伊勢町本館部の無料寺、大江一丁目の新興寺、大江二丁目の福寿院、伝法寺八丁目の薬師寺、丹陽町九日市場の妙法寺、奥町の正福寺、花池二丁目の薬師寺、本町通り八丁目の地蔵寺です。お問い合わせは霊園管理事務所、電話番号0586-45-9953、0586-45-9953です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に小中学生の保護者セミナーのお知らせです。日時は9月27日土曜日午前10時から11時30分会場は微細庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住の小中学生の保護者。演題は AI 時代を生き抜くための失敗力と探究力の育て方です。講師はマザークエスト代表の中曽根陽子さん。定員は抽選で25人です。お申し込みは8月18日月曜日までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込み、お問い合わせは障害学習課。電話番号0586-857074。0586-857074です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。